んにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第32回の今日は、ペリー来航と日本の夜明けと題して、日本が鎖国を解くまでの経緯をキリスト教的観点でお話ししていこうと思います。一般には黒船に乗ってペリーがやってきて開国するようになったとざっくりイメージされているかと思いますが、一つ一つ見ていくと神様がこうしてくださったのかなと思う点もあります。では早速、モリソン号事件。日本のプロテスタント宣教のきっかけとなったのは1837年のモリソン号事件です。1832年、伊勢鳥羽の港を出版した船が遠州灘で難破し、14ヶ月もの間太平洋を漂い、生き残った3人が波乱の末、マカオにいた宣教師ギュツラフのもとに預けられるようになりました。ギュツラフはこの3人の漂流民を用いて聖書の日本語訳を試み、1837年にヨハネによる福音書の翻訳ができました。それを印刷して漂流民と共に日本に送り届けようとしましたが、印刷の方が遅れて、結局ギュツラフら日本との交渉を願う欧米人と漂流民たちとだけでモリソン号に乗って日本を目指しました。しかし異国船内原伊礼の出ていた日本はモリソン号を見るや砲撃し、陸に近づくことを許しませんでした。そこでやむなく船は引き返し、漂流民たちは日本の土を踏むことなく亡くなりました。これをモリソン号事件と言います。モリソン号の江戸来航は失敗に終わりましたが、この事件は東洋伝道を志す宣教師たちに日本への関心を呼び起こしました。モリソン号に同乗していたアメリカ人貿易商のキングは、モリソン号日本来航記という本を表して世論を喚起し、これによってアメリカ政府はペリーを日本に派遣して日本との国交を結ばせようと動き始めるのです。日本はまだ鎖国の眠りについている時でしたが、外では徐々に夜明けが始まっていたということですね。ここでブレイク。今日はちょっと早いのですが、一つこぼれ話をしたいと思います。ギュツラフが漂流民たちと訳したヨハネによる福音書なのですが、その訳はとても分かりにくいものでした。例えばヨハネによる福音書の冒頭は、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったというんですが、これがギュツラフ訳ではこうなっています。まずタイトルがヨアンネスの頼り喜びとなっています。まあまあ、これはヨハネによる福音書と言いたいんだろうなとギリギリわかります。かなり無理ありますけど続き一章一節、始まりに賢いものござる、この賢いもの極楽とともにござる、この賢いものは極楽。謎ですよね二節、始まりにこの賢いもの極楽とともにござる、ちょっとわかりませんよ神様を賢いものと訳し、その言葉を極楽と訳していますね。日本で神といえば、八百万の神々のことを指す言葉だったので、これではいかんなと、賢いものという別の言い方をしたのは理解できなくもありませんが、その言葉を極楽と言っちゃってるのはアウトでしょう。仏教用語ですからねもちろんギュツラフだってこれで完璧だとは思っていなかったでしょうけれど、なんとかして福音の一端でも、たとえ少々足りないことがあるんだとしても、その一端でも伝えようとした心意気は買いたいと思います。日本人としてはありがたいことですよね。また日本語訳に協力した漂流民音吉、旧吉、岩吉は三河と尾張地方の出身者だったので、専門家によると三河と尾張地方の方言の影響が見られるのだとか。これも見方を変えれば いい味出してるとも言えるかもしれませんね。名古屋弁の聖書っていうのもなかなか斬新ではないでしょうか。ただ最初に作るものとしては若干偏りがある気がしますけれど、それでも人の手を通して神様が日本に何とか福音を伝えてくださろうとしていたことは感動的なことではないかと思います。以上、こぼれ話でした。カトリック再布教への試み。カトリックでも日本に再び福音を入れようという動きが始まっていました。カトリックの場合はキリシタン時代に布教しているので再布教という言い方をしますけれど、それで1844年にパリ外国宣教会のホルカード神父が琉球の那覇に寄港して滞在するようになりました。琉球は1609年から日本の支配下にあったのでキリスト教禁令が及んでいたのですが、外国との交流はある程度行われていたので滞在するだけならばと許されたのでした。だけれど2年間小さな寺から出歩くこともできぬまま、祈りと日本語の勉強に集中するしかありませんでした。2年経つとフォルカード神父は香港に行き、代わりに2人の神父が来ましたが、日本の状況は一向に変わりませんでした。もうダメかと思い始めた1853年、ペリーが日本に来航し、翌年固く閉ざされていた門戸がわずかに開くと、この出来事に励まされて日本に向かう御心を信じたパリ外国宣教会のジラール神父とヒューレ神父が那覇にやってきました。そして1858年ジラール神父が日本の布教長に任命されると、もう一人の若い神父が代わりに那覇に入りました。それが後に信徒発見をするプチジャン神父です。さてプロテスタントでも1846年にイギリス海軍琉球宣教会の宣教師ベッテルハイムが家族を伴って那覇に来て護国寺という寺に住みました。そして周囲からの拒絶をものともせず琉球語で書かれたトラクト、トラクトとは小冊子のことですけど、トラクトを配って伝道しました。それで8年間に3人伝道されましたが、結局本国に引き返してしまいました。開国までの期間は苦労の割には得るものの少ない時期だったかもしれませんが、この準備期間が後々の身につながっていくのですから、苦労ばかりの時を忍んでくれた先達たちに感謝したいですね。ペリー来航と開国。1853年7月8日、ペリー提督の率いるアメリカ艦船4隻が現れて、日本はまさにカナエの枠がごとき様相を呈しました。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れずというやつですね。緑茶の高級品汽船を4杯飲んだだけで夜眠れなくなったみたいに、異国からの蒸気船が4隻現れただけで国内が騒乱し夜も眠れなくなったという意味の強化です。ペリー提督はアメリカ大統領の国書を役人に渡し、来航の目的、すなわち平和と友好で函館と下田にアメリカ船の入港を許し、水兵たちの上陸と一時的な滞在、生活必需品の供給を求める旨を伝え、翌年また来るのでその時に日米和親条約を結びたいと希望を述べて浦賀を去りました。そして翌1854年、宣言通りにやってきたペリー提督は品川から川崎沖に軍艦7隻と他に2隻の堂々たる艦隊を並べて停泊しました。折しも初代大統領の誕生日だったということで、全艦が一斉に祝砲を打ち鳴らしたのですが、聞いた日本人の方はびっくりです。巣は戦争が始まったと大騒ぎになり、幕府も州省狼狽、横浜村に臨時の応接所を設け、そこで和親条約を締結するための会議を開くこととなりました。 会議は約3週間かけて行われ、下田と函館の開港を決め、12条に及ぶ条約を決定しました。そしてこの条約から18ヶ月後に、下田にアメリカ総領事を派遣することが決まりました。これに基づいて、1856年8月、タウンゼント・ハリスがアメリカ大統領の親書を携えて来日したのです。ハリスの使命。さて、歴史が動くときには、二人の人が現れて、それぞれの分を果たすことで、一つの大きなことを成し遂げることが多いのですが、日本の開国に関してもそうでした。ペリーとハリスが日本の開国の立役者であったということができます。ペリーの方が有名で、ハリスまで知っている人は少ないのは、先に出てきたのがペリーだからですが、実質的なことは後に来たハリスが成しました。ペリーとハリスは共にアメリカ聖公会。聖公会とは、聖なる公の会と書いて聖公会と読み、イギリス国教会の流れを組むキリスト教の教派なんですけれども、アメリカ聖公会に属する敬虔なクリスチャンでした。特にハリスは一生童貞の誓願を立て、これは神様のために生涯結婚しないで働くことを決心した、そういう誓願を立てた、決心をした人だったんですね。そういう人でした。そこでハリスはようやく開国の兆しの見えた日本がキリスト教を未だに邪教扱いして禁止していることを憂い、これを必ず撤廃しようと願って来日したのです。また当時はヨーロッパ人によって持ち込まれたアヘンが中国に蔓延し、国の危機を招くほどになっていたので、アヘン商人から日本を守ろうという考えもハリスは持っていました。つまり日本における使命は通商条約の締結と信教の自由の承認でした。来日して2年間粘り強く交渉を続け、1858年神奈川沖の停泊中の船の中で、ついに日米修好通商条約が結ばれました。この条約は14条からなるものなのですが、ハリスが特に神経を払ったのは宗教の自由に関する第8条でした。ハリスが提案した規定はこのようなものでした。日本にあるアメリカ人自らその国の州法を念じ、礼拝堂を居留地のうちに置くも触りなく、並びにその建物を破壊し、アメリカ人州法を妨ぐることなし、アメリカ人、日本人の同栄を希少することなく、また決して日本の神仏の礼拝を妨げ、身体仏像をこぼつることあるべからず、双方の人民互いに収支についての総論するべからず、日本長崎役所において踏み絵のしきたりはすでに廃せりというものです。この規定に関してハリスが言葉を選び、慎重にことを運ぼうとしていたことが伺われますが、意外にも幕府側は簡単に承認しました。それでハリスは喜んで本国にこのように手紙を書いて送っています。学校を起こし、英語を教え、貧しい人に施領、医療を施すことですけど、施領することが伝道のために最も有益な働きになるでしょうと。ハリスはキリスト教禁止を撤廃させるだけでなく、新たに宣教することまで念頭に置いて働いていたわけです。こういう人が送られたのも感謝せねばと思います。もっと詳しく、ここでもう少し当時の世界情勢を振り返ってみることとしましょう。先ほどアヘンがなんちゃらと言いましたが、当時アヘンは深刻な問題を引き起こしていました。アヘン戦争という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは1839年から中国の清とイギリスとの間で行われた戦争です。原因はアヘン。イギリス商人がアヘンを中国人に売りつけ大儲けをして、これを国の危機だと思った中国側がアヘンを禁止するのですが、アヘンの密貿易が止まらず、清の大臣がアヘンを没収して捨てたのですが、 そのことをイギリスは激怒して、戦争の火蓋が切られたのです。悪いのはどう考えてもイギリスです。自国ではアヘンを禁止しているというのに、人の国には売りつけてアヘン中毒を蔓延させていたのですから。しかし、軍事力で勝っているのもイギリスでした。イギリス海軍の力により、清は敗北。1842年の南京条約で、多額の賠償金の支払いと香港の割譲が定められました。1997年に香港は中国に返還されましたが、当初は永久割譲するとされていました。要するに植民地です。この事件の後、約10年してペリーは日本にやってきました。アヘン戦争のことを知っていた幕府は、平和的に通商条約を結ぶことで、密貿易を防ぎ、アヘンなどが流入しなくなる利点があることを理解していました。そこで幕府も条約を締結したんですね。しかし逆に、その時に条約が結ばれていなかったら大変なことになっていたかもしれません。日本は小さな国で、しかも長い間鎖国していたので、自分たちが思うよりずっと知識や技術などが遅れていたのです。プライドだけを立てて戦争でもしていたら、日本全体が植民地になっていた可能性もあります。ペリーが来たのは非常にいいタイミングだったことは覚えておきたいことですね。さて、名前があまり知られていないハリスですが、ハリスも頑張っています。ハリスに関しては日本の恩人と言ってもいいくらいではないかと思うくらいです。なのにハリスはえらい濡れ衣を着せられています。東人お吉の話をご存知でしょうか。若い人はあまり知らないかもしれませんが、昭和の頃の映画やドラマによく取り上げられた話です。それはこういった物語です。下田に滞在中のハリスがある日街をうろついていて、風呂上がりのお吉という女性を見初めた。それで下田奉行所に圧力をかけて、どうにかしてあの女を連れてこいという。お吉は恋人と別れさせられて、泣く泣く当時アメリカ総領事館として使われていた玉泉寺という寺に来たが、偉人たちはすぐに女に飽きて放り出してしまった。お吉は恋人の元に戻ろうとしたが拒否され、悲嘆に暮れて自殺した。と、こういった内容です。だけれど先にお話しした通り、ハリスは神様の前に誓願を立てるほど異性的に清い人だったんですね。下田奉行所に身の回りの世話ができる女性を送ってほしいと言ったのですが、それを役人たちがやらしく解釈して水商売の女性を送ったのです。で、来てみた女性のその様子から、あれ、これ違うぞと気づいたハリスがお吉を戻して、奉行所にもう一回言ったことは、私は看護師の役割をできる人が欲しいんだと再び申し入れたというのが事実です。だけれど変に解釈して、妾が欲しいと思って日本人の女を送れと言ったんだと解釈した役人側のストーリーが映画などになってしまって、偉人の手がつき恋人に振られた哀れな女性の物語が人口に解釈してしまったのです。下田に行くと東人お吉関係の観光スポットがいくつもあって、私が見たのはやらしい目でお吉を見ているハリスの等身大の人形までこう作ってありました。もう何たることだと怒りに燃えながら総領事館として使われていた玉泉寺にも行ってみたんですけれど、そしたらそこだけは違ってました。東人お吉の話はデタラメだとはっきり書いてあって、ハリスは日本の恩人とも言うべき人だとお寺の住職が大きな解説版に書いて展示室にデカデカと掲げていました。恩人とも言うべき人にこんな汚名を着せていることは誠に恥ずかしいことだとまで書いてありました。それを読んで私もようやく留飲が下がりました。わかる人はわかっているんですね。歴史も興味本位でチラ見するのでなく、深く知っていかなければと思いました。また濡れ衣を着せる人たちの方にいつもこう異性なら異性をやらしく見る、そういうものの見方があって、そのせいで人のことも自分同様だろうと考えるんだなと気づかされました。自分の考えの目を正しくしてから 人も物事も見ろということですね。現代にも通じる教訓だと思います。日本で最初のプロテスタント礼拝。では最後に、日本で最初のプロテスタントの礼拝はいつどのように行われたのかを見ておくこととしましょう。日本で最初のプロテスタント礼拝は1853年7月10日、浦賀沖でペリーが艦上、船の上で行ったものです。この時は上陸できませんから、日本の領海内では最初ということですね。ペリーは敬虔なクリスチャンだったと言いましたが、航海中も礼拝を欠かさず、この時は艦隊チャプレン、神父や牧師のような人を聖公会ではチャプレンって言うんですね。艦隊チャプレンのジョーンズによって執り行われました。陸上での最初のプロテスタント礼拝は1858年8月1日下田の玉泉寺にてです。賛美歌216番が歌われたようです。歌ってみましょうか。
麗しき潮の朝、光ぞ照りそめける、闇に迷う国々も、いざともに祝いかし
です。私の歌の出来はさておき、賛美の歌詞に注目しますと、闇に迷う国々もいざ共に祝えかしとありますが、暗闇の中に閉じ込められていた日本に朝が来たことを思わせる素晴らしい内容です。まさにその通りというかぴったりです。本当にいつも神様のなさることは時にかなって美しいですね。ハリスはアメリカ人のための信教の自由の承認と踏み絵の廃止を要求し受け入れられました。それでようやく道ができて、翌1859年から日本に続々と宣教師が派遣されてくることとなりました。また距離うちに日本に居住する外国人のために教会堂を建てることができるようになったので、教会が建てられ、そこに日本人が来てキリスト教に触れるようになりました。それが信徒発見へとつながっていくのですが、ここから先はまた次回お話しすることにしましょう。今日は開国前のモリソン号事件から徐々に夜明けを迎えていく日本の様子をお話ししました。神様の導きと愛が詰まっているように感じるのは私だけでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。